東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
タスク先生。
この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さあ、あっという間に2020年年末、これを聞いていただいている方はね、もう2021年を迎えている方もいらっしゃるかと思います。もう昨年、まあ今年になるのかな、2020年、どんな年だったです、皆さん。もう誰に聞いてもね、コロナという言葉しか出てこないかもしれません。でもね、また、多分これが流れている時もまだね、落ち着いてはいないかもしれない。うん。でも、やっぱりね、2021年、幸せな年にしていこう。そのために今日はね、引き寄せというテーマでちょっと素敵なゲストをお招きしましたので、ぜひ皆さんと一緒に語り合っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生、第44回目放送、引き寄せの魔術師始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターストーク。このコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その方の生き方や活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味をお聞きするコーナーです。はい、ということで今回、先ほどもテーマでお話しました引き寄せ、聞いたことあります？引き寄せってね、一言で言うとまあ普通の一般名詞でもありますので、まあ、何かをね、引っ張ってくる、寄せてくるということを、まあ、話をするんですけれど、まあ、これをね、職業にして、これで、なんて言うんでしょう、専門家になってる方っていうのはね、実は世の中に存在するんですよ。ね、これどういうお仕事やってるんだろうなって、ちょっと僕も興味津々でして、この方のちょっとね、詳しいお話聞いてみたいなと思っております。ということで、今回のゲスト、ご紹介してまいります。ビデオグラファーにして、引き寄せコーチングのプロフェッショナル、岸真理恵さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。岸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、早速ですけれど、岸さん、はい、もうね、テーマ引き寄せっていうお話をさせていただいたんですけれど、はい、もうズバリ何でしょう？
はい、ありがとうございます。引き寄せというのはですね、自分が望む現実とか、まあ、欲しいもの、うん、そうなりたい現実、目標達成とか願望達成っていうのを、うん、自分で意図して、叶えるっていうことですね、
うんうん、
それを、まあ、私は、なんて言うんでしょう、仕事にしています、
うん、そう、はい、まあ、いろいろね、いろんな角度から話はしたいんですけれど、
はい、
まずそもそも、
はい、
自分がの、はい、願望を実現化する、うんうん、そんなことできたらもうなんか世の中ハッピーじゃないですか、
は
い、
そうですよね。
それって どうやってできるの、教えてください。
はい、そうですね、自分の、まあ、引き寄せでこうよく基本的にもう言われているのは、
うん、
自分の状態が、同じものを引き寄せる、要は楽しく過ごしていれば、うん、まあ、単純なんですけど、楽しく過ごしていれば楽しい、うん、現実を引き寄せるし、
うん、
まあ、暗い気持ちでいると、まあ、暗い まあ、ちょっと良くないこととか悲しいこととかショックなことを引き寄せるよっていうことなんですけど、まあ、なので本当にあの簡単に単純に言えば日々どれだけ自分のご機嫌を取っていられるかだったりとか、まあとにかく自分の好きなことやりたいこと楽しいこと、
うん、
本当はどうしたいのっていう自分の心に、うん、まあ、従ってというかね、日々過ごすっていうのがあの大事になってきます。
なるほど、
はい、
ご機嫌を取るはね僕も確かにテーマではあるけれど、はい、なかなかその、ね、自分のご機嫌取るって意外と難しいし、
うんうん、そうですよね、
自分の願望を明確にするって、
はい、
まあ、できないじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、多分そこがねお仕事のポイントだとは思うんだけど、は
い、ね、ありがとうございます。
なんだろ う, こう企業秘密じゃない、はい、ところでちょっとお話をいただきたいと思うんですけど、
全然企業秘密はなくてですね、
どういうところでその、はい、なんだろう願望、うんうん、その人の願望をこう、うんうん、見つけてあげられるんだろう。
うん、そうですね、ま、コーチング一般的なコーチングも実際、うん、ま、クライアントさんとお話をして、
うんうん、
その人が今、何を求めてるのか、
うん、
何に困っているのか、そういったものって自分その本人、
うん、
自分自身だと、ま、見失ってる部分とか、
うん、
分からない部分があるんですけど、
うんうん、
お話をしていくことで、ま、右脳と左脳とか、
はいはい、
そういった部分のバランスが取れてですね、
うん、
ま、すいません、右脳はですね、
うん、
感情の部分、
はいはいはい、
左脳は、理論的な部分、
うんうん、
その2つを人間はあの日々使ってるんですけども、
はいはい、
それが自分だけの頭で考えていると、
うん、
ま、感情優位になってしまって、なんで現実をちょっと見失った状態というか、
うんうん、
感情だけで突っ走ってしまったりとか、
うんうんうん、
逆に思考ばっかりが働いて、
うんうん、
本当の自分の思いを無視してしまったりするんですよね、
うんうんうんうん、
そういった部分を、まあ、コーチングという、ことで、お話をして、私が質問をすることで、
うん、
クライアントさん、そのご本人は、自分の脳の中をこう整理できる、
ほうほうほうほう、
感情も整理できるし現状も整理できる、
うん、あ、なるほどなるほど、
はい、っていうことで、まあ、そんな部分であの見失ってる、本当は自分はこういうものを求めてたんだとか、
うんうんうん、
あ、今自分はこれがあるからこうなんていうんでしょう、いっぱいいっぱいになってるんだなとか、
うんうん、
まあ、そういう整理をやっていくことで、まあ、望みの部分も出てくるかなということですかね。
なんと結論言ってしまうとすごくシンプルで、はい、すごく立派なことというか、
はい、
まあ、当たり前なんだけど、うんうん、もちろんねすごいことやってらっしゃるんですけれど、はい、すごくねこう、
うんうん、
まあ、多分聞いてる方の代弁をすると、
はい、
ちょっとオカルトチックかなみたいなところもあったんですよ。
そうです
よね、でも聞いてるとやっぱりすごく整理整頓をして、
うんうんうん、
まあ、思考をねあの、はい、ちゃんと整えるっていう意味では、
うんうん、
真っ当なコーチングだし、
そうですね、と私がもともとなぜこの引き寄せを、
うん、
まあ、好きになったかっていうのをちょっとお話しさせていただいてもいいですかね。
大丈夫大丈夫、
はい、昔ですね、
うん、
私自身がですねとっても生きづらかったんですね。
生きづらかったのね、
はい、小さい時からちょっと、うん、まあね、家族もいて友達もいて、
うん、
五体満足でなのにちょっと、うん、いつもですね、
うん、
まあ、心が苦しい状態を過ごしていて、
うんうんうん、
で、まあ、いろいろ本を読んでいた時に引き寄せという言葉を知って、うん、
はいはい、
そこに何が書いてあったかというと、
うん、
まあ、最初にお話しさせていただいたように、楽しくしていれば楽しいことが起きるとか、
うんうん、
あと前向きでいればとか、うん、だからまあちょっとネガティブだったりすると良くないことを引き寄せちゃうんだよっていうのが書いてあって、うんうんうん、正直それを知った時私はものすごくショックだったんですね、
うん、はいはい、
なんでかっていうと人ってやっぱり生まれ持った性格ってあると思うんですよね。
あるねあるね。
で生まれ持った性格でもともと明るい人もいるし、
うんうん、
ちょっとナイーブで繊細な人もいて、うん、傷つきやすかったりとか、
うん、
あとは、生まれた環境もやっぱ影響すると思っていて、
うんうん、
それぞれねあの表には出さないだけで家庭いろんな事情はあるとは思うんですけれども、
うんうん、
ちょっと心配事が多い家だったらそれこそ日々心配を抱えて生きていたりとかする中で、
うん、
その生まれ持った性格と育った環境で、
うんうん、
あのなんて引き寄せるものが決まってしまうと、
はいはいはい、
ただでさえちょっと苦しかったり、性格にかこうナイーブだったり傷つきやすいのにさらに傷つくことを引き寄せるのかよって思ったら
そう、ね、うんうん、
そういたたまれない気持ちになりまして、
うんうんうんうん、
だけどでも実際自分の周りをこう考えた時に、
うん、
やっぱりあの結構なんていうのかな、まあ、 まあ、私から見てるんですけど、
うんうんうん、
割とお家とかに心配事がないような子たちってやっぱり根が明るいから、うん、どんどんどんどんこう人生うまくいってたんですね、
はいはいはい、
じゃあやっぱ実際そうだなって思った時に、私も絶対運のいい人になってやると思って、
うんうんうん、
いろんなそういう本を読んで、うん、実践していったら、まあ、本当にこう自分が前向きでいればとか、
うん、
楽しい気分でいれば、うん、どんどんどんどん物事がうまくいって、
うんうん、
あと我慢をやめるとか、
あ、大事だね大事だね、
とにかく、そうですね、さっき言ったように自分がどうしたいのかに忠実になったりとか、う
ん、はいはい、
まあ、わがままにというか、うん、やりたいように生きるほどうまくいくっていうのが分かって、
うんうん、
この引き寄せが大好きになりました。
なるほどなるほど、
はい、
ちょっとねこの引き寄せについてはね後半のコーナーでもちょっと詳しくお話を伺っていきたいなと思うんですけれど、
はい、
まあ、僕のねこう今悩んでいる、
うんうん、
もっとどうしたらもっとこう楽に生きれるんだろう、はい、もっと、ね、幸せに生きれるんだろうっていうこの気持ち、僕もちょっとコーチングしていただきたいなと思いますので、はいはい、ぜひ後半のコーナーでは詳しくそのあたり、はい、お聞きしていきたいなと思っております。
はい、
はいはい、ということで以上クリエイターズこう言えなかったクリエイターズトークのコーナーでしたごめんなさい。はい、ということで、CM に参りましょう。
2041年急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
皆さん、こんばんは、イブです。これってまさか。
逃げろ！
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーです。はい、ということで今、流れておりましたフランケンアイズ、皆さんお聞きいただきましたでしょうか。ね、結構素晴らしい作品でもあって、まあ、ここでもねお話に出てた AI、ね、どんどん世界が変わっていってシンギュラリティを超えてね、AI がどんどん世界を変えていくっていうのはね、多分もう2021年2020年と変わっていくだろうなというのはもう想像つくんですよね。でどんどん常識も変わっていくだろうなというふうに思っておりまして、なので今回はねゲストの岸さんとともに、この常識というものについての変わり方、引き寄せがね変えていく常識というものもちょっと詳しく聞いていきたいなと思っております。ということで今回のテーマ、常識とは何か こちらについて岸さんとお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、まあ、常識ってことをねちょっと今回テーマに持ってこさせていただいたんですけれども、うんうん、まあ、通典はね引き寄せっていうところがあって、うんうん、多分そう先ほどのちょっとお話の続きなんですけれど、はい、うんうん、常識的に考えて、はい、なんだろう、夢が叶うとか、うんうん、なんだろう、なんか願っていれば意識が、ね、はい、現実になるって、はい、信じらんないじゃん、
うんうん、はい、
どうなのその辺、めっちゃ思いっきり雑な振り方したけど。
なるほど、そっか、常識で考えるとそう、そんなのありえないだろうと、うん、そうですよね、
うん、
そう、私も昔はそう思っていたんですけど、ね、
青汁みたいになってきたな、
青汁宣伝私はもう昔はそうだったんです、
うんうん、
そうだけどですね、うん、そのま引き寄せコーチング、私スピリチュアルも好きなんですけど、うんうん、宇宙とかも大好きで、うん、ただそれプラスですね、私がこれをすごくなんて言うんでしょう、認識というか実感してるのは、
うんうん、
まあ、心理学とか、うん、脳科学とか、あと物理学でも引き寄せっていうのは説明がついてですね、
ほうほう、
でそれを知ってから、まあ、要は私自身がそれを知ったことで、
うん、
あ、そっか、本当に願い、うん、自分の飛ばしたもの願望って、
うんうん、
叶うんだっていうのを自分の中に落とし込めてから、
うんうんうん、
こう結構意図的にこう自分で引き寄せができるようになったんですね。だからまあ常識っていう部分で言うと確かに世間的にはよくわからない部分、
うん、
まあ、叶うっていうのはわからない部分かもしれないんですけど、人それぞれそれをこう、あ、なるほどねっていう、
うん
うん、落とし込めさえすれば誰でもできるようになるかなとは思います。どうでしょう、うまく、説明できてますでしょうか。
いやいやいやそのなんだろう、いわゆる常識的にとかっていうと、はい、うんうん、まあ、科学とかね、はい、物理学とかっていうのは、うんうんうん、まあ、出てくるというか、はい、それに基づいて世の中回ってると思うんだけど、
うんうん、
この引き寄せがね、はい、物理学的に科学的に証明されて、うんうん、証明っていうのも変なんだけど、
うんうん、
なんだろう、こう腑に落ちるような、
うんうんうん、
多分納得をねなかなかしづらいんだ、うん、だって夢って叶わないし、ね、だって目の前に女の子落ちてこないし、うん、ね、どうしたらそうなるの
そうですよね、ま、よく、言われている、ま、潜在意識と顕在意識っていう部分とか、うんうん、ま、お聞きになってる人がそういうのに興味がある方であれば、
うん、
もう定番なことだったり、ま、知らない人からすると何の話ってことかもしれないんですけど、
うんうん、
人間の意識っていうのは、潜在意識という、ま、自分の無意識の部分が 97% で、
うんうん
うん、顕在意識、意識できる部分がたった、3% と
少ないね
言われてるんですね、うん、だから、ま、結局、自分の行動って自分で意図して動いてるようで、うん、そっちの分からない部分、無意識の部分の方が大きく作用して、
うん、
行動や、まあ、そうですね、いろいろ意思決定もしてるんですけども、
うんうん、
何の話でしたっけ。
そういうことだよ、まさにそういうことだよ自分で引き寄せておいて、ま
あ、そうですね、
結論を引き寄せてください。
すいません、ちょっと緊張してしまって、現実はなぜ、あ、そうですね、
うん、
まあ、脳科学とかで言うと、うん、その、自分では分かってない 97% の部分をどれだけ、
うん、
自分でこう、まあ、操れるというか、
うんうん
うん、作り込めるか、
うんうん、
っていうのが、
うん、
そうですね、だから、意識分かってない部分を、うん、なんて言うんでしょう、うん、どれだけこう 97% の無意識の部分に私はこうなるっていうのを、落とし込めさえすれば、
うんうん、
現実はその 97% の方が作ってるので、
はいはい、
でも普段はその 3% の方しか意識できてないんだけども、潜在意識の方にこうどんどんどんどん刷り込んでいくんですね、
うんうんうんうん、
でその潜在意識っていうのはやっぱり、さっき言ったように昔から、生まれた環境とか育った環境で親から言われた言葉だったりとか、それこそ世間の常識っていうものにとらわれて、
うんうんうん、
私たち作り上げられてるんですよ。
そうだね、結構強いもんね、常識の目っていうのは、
うん、うん、だから自分自身がまあ、こうであるって思ってることすら結局それってただ世間の常識であって、
うんうんうんうん、
本当のなんかもう根っこに持ってるシンプルな自分の本当の思いっていうのは実は違かったりする、
うんうんうん、
その部分にまあ気づけるかとか、
うん、
そうですね、その世間の常識にとらわれず、とらわれず、
うん、
やっぱり、自分の本当の思いはどこにあるのかなとか、
うんうんうん、
そっちに、まあ、忠実にというかなっていくことが、うん、引き寄せはものすごく大事なんですね。
なんだろう、僕はお金欲しい女の子にモテたいとずっと思っているけれど、これは実は深層心理は違うんでしょうか。
そうですね、それこそ深層心理で言うと、欲しいって思ってるっていうことは、これも引き寄せでよく言われていることなんですけど、欲しいイコール言葉としてないっていうことを表してるじゃないですか、
今手元にない、
もしそれが確実に手元にあるって思ってたら欲しいとは思わないんですよね。
あ、なるほどね。
だから欲しい欲しいって思うほど逆にないっていう現実を作り出してしまうと、それがよく引き寄せのトラップみたいに言われてるんですけど、だからそれをさっき私が今までお話ししたように、本当にもう自分はそれを持っているっていう、どんどんどんどん思い込んでいく、作り上げていく、潜在意識の方にもうあって当たり前なんだ、っていう状況を作っていきさえすれば、お金とかだったりとか、現実だったりが叶えられたり変わっていきますね。
じゃあお金もっと欲しいって思えばいいの？
は
い、
もっと欲しいって思ってか、もうある状態で過ごすとか、そうですね。で、私が、自分自身やってることとか、あと、クライアントさんにやってることは、これも基本的な紙にひたすら書くとか口にするとか、そうすると脳っていうのはそっちに意識して勝手に進んでいくんですよ。勝手に進んでいくし、実際自分がそうなんだって、思い込んでいく、とにかくだからそうですね、自分の意識をどんどん、理想の方に洗脳していくってことですね。
自分を洗脳していく、
そうですね。
そのお手伝いをするのが、引き寄せコーチングというお仕事になってくるのかな。なるほどな。ちなみにこの仕事を始めて、まだまだこれからずっとやっていこうと思うんですけれど、なんかこうなりたいと思う方に、メッセージというかアドバイスってあるんでしょうか。
そうですね、これはですね、基本的なことは、自分が気持ちよくいること、楽しくいること、でそうすれば、いい現実が引き寄せられるので、とにかくですね、もう我慢をやめるとか、それこそ常識ですね、こうであるべきみたいなものをどんどんどんどん手放していけばいくほど、人生はうまくいきます。
なるほど、ありがとうございます。はい、ということで結構僕もね、今なるほどなって結構深くこう染み入るように、なんだろうな、別に決して疑ってるわけじゃなくて、結構ね、どっちかというと信じてる方なんだけど、なんか改めてやっぱりプロの方の話を聞くとね、やっぱりそうなんだなと、でそれはこうなんか嘘っぽいことをしてるわけじゃなくて、ちゃんと自分の深層心理をこうちゃんと見つめ直していく作業をきちんとやっていくことなんだなっていうのを改めて感じました。なかなかねこういうお話する機会ないんですけれど、これからもちょっといろいろ岸さんとはねお話をさせていただければと思います。今回ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで以上タスクの教えて〇〇でした。それでは CM に参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
教えてタスク先生、エンディングの時間です。はい、ということで今回は引き寄せコーチングのプロフェッショナル岸真理恵さんをお迎えしてのコーナーとなりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでした、緊張しました？
はい、とっても緊張しました。
よく喋れるな。なんか
違うんですよ、すいません、いやいやいや、とか緊張して話せてるのに何話してるか大丈夫かなっていう状態のままずっと過ごしてまいりました。
その状態でこれだけ論理的に話せるのはね、ちゃんと本当にねこう話を引き寄せてるなっていうのをすごく感じました。
ありがとうございます。
いや、これまでね40回以上させていただいてる中でも、なかなか素晴らしいお話をしっかりとまとめていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、なんか岸さんの方から、今後のなんか活動についてのなんか情報とかってありますでしょうか。
はい、ありがとうございます。そうですね、これからもその引き寄せ、引き寄せっていうのはですね、私が一番伝えたいのは、皆さんがより自分らしく生きる人生を、お手伝いさせていただきたいなっていう部分で、そういった部分をお手伝いしていくお仕事を、させていただきたいと思ってますので、
岸さんにコーチングを受けたいという方は、岸マリエで検索したらいいのかな。
そうですね、岸マリエで検索すると大体 Facebook とかが出てくると思うので、ぜひ興味がある方はつながっていただけると嬉しいです。
はい、ということで、ありがとうございます。今回のゲスト岸マリエさんでした。ありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介したサイトから 過去のアーカイブもすべて聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第44回目放送これにて終了です。ここまでのお相手は、引き寄せというものにね、深く感動してしまった山本タスクと、
はい、引き寄せ大好きな、岸まりえがお送りいたしました。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.